こんばんは。いよいよ創世記終わります。今晩で終わってしまいますが、まあ、聖書は終わりませんけれども、創世記シリーズ、創世記の50章に向かいましょう。創世記最後の章50章、1節から26節まで一人一節ずつ読んでいきましょうか。創世記50章です。はい、ヨセフは父の顔に取りすがって泣き、父に口づけした。
ヨセフは彼のしもべであるイシャタ 父をミイラにするように命じたので、医者たちはイスラエルをミイラにした。
そのために40日間を要した。ミイラにするにはこれだけの日数が必要だった。エジプトは彼のために40日間泣き悲しんだ。
その後の時間が荒れた時、ヨセフはファロの家の門に連れて行った。もし私の願いを聞いてくれるなら、どうかファロの耳にこう言って伝えます。
父は私に誓わせてこう申しました。私は間もなく死ぬ。私がカナンの地に残った私の墓の中に、そこに私を葬らなければならない。どうか今、父を葬りに登って行かせてください。私はまた帰ってまいります。と。
トルさん。
あなたの父があなたに誓わせたように、登って行ってあなたの父を葬りなさい。
それでヨセフは父を葬るために残っていった。彼と共にファラオのすべての家臣たち、ファラオの家の長老たち、エジプトの国のすべての長老たち、
ヨセフの全家族とその兄弟たちおよび父の家族たちも登っていった。ただ彼らの子供と羊と牛はゴシェンの地に残した。
また戦車と騎兵も彼と共に登っていったので、その一団は非常に大きなものであった。
彼らはヨルダンの向こうの地オレン、ハータグに着いた。そこで彼らは非常に荘厳な立派な哀悼の式を行い、ヨセフは父のために7日間葬儀を行った。
その地の住民の花にはオレン、マルタル、アータレのこの葬儀を見て、これはエジプトの荘厳な葬儀と言った。それゆえそこの名はアベル・ミツラインと呼ばれ、それはヨルダンの向こうの地です。ヤコブの息子たちは父が命じた通りに父に行った。
その子らは彼をカナンの地に運び、バクペラの2つのホラー穴に彼を葬る。そこはアブラハムがエテ人エフロンから私有の墓地とするために2つと共に買ったものです。マムレに記念している。
ヨセフは父を葬った後、兄弟たち及び父を葬るために一緒に登ってきた全ての者たちと共にエジプトに戻った。
ヨセフの兄弟たちが彼らの父が死んだのを見たとき、彼らはヨセフは我々を恨んで、我々が彼に犯したすべての悪の仕返しをするかもしれないと言った。
そこで彼らは音付けしてヨセフに言った。あなたの父は死ぬ前に命じて言われました。
ヨセフにこう言いなさい。あなたの兄弟たちは実にあなたに悪いことをしたが、どうかあなたの兄弟たちの背きと彼らの罪を許してやりなさいと。今どうかあなたの父の神のしもべたちの背きを許してください。ヨセフは彼らのこの言葉を聞いて泣いた。
彼の兄弟たちも来て彼の前に出てきていた。私はあなたの夢です。
ヨセフは言った。恐れることはありません。どうして私が神の代わりになることができるでしょうか。
あなた方は私に悪を分かりましたが、神はそれを良いことのための力を与えました。それは今日のようにして多くの人を生かしておったのです。
ですからもう恐れることはありません。私はあなた方もあなた方の子供たちも失いましょう。このようにヨセフは彼らを安心させ優しく語り込む。
ヨセフとその父の家族とはエジプトに住み、 ヨセフは110歳まで生きた。
ヨセフはエフライムの三代の子孫を見た。マナセの子マクルの子らも生まれてヨセフの膝に抱かれた。
ヨセフは兄弟たちに言った。私は死のうとしている。神は必ずあなた方を帰りにて、この地からアブラハム、イサク、ヤコブに誓われた地へのに登らせてくださいます。
そうしてヨセフはイスラエルの神に誓わせ、神の必ずあなた方を帰りにくださる。その時あなた方は私の前にここから8歳登って登ってください。
ヨセフは110歳に死んだ。
彼らはヨセフをエジプトで命に包みに挟んだ。はい。お祈りします。天のお父様、今晩も私たちを集めてくださってありがとうございます。どうぞ私たちの霊を解き放ってくださり、あなたが語りかけてくださるお声を聞くことができますように。あなたの言葉が私たちを生かしてくださいます。御心に従って生きることにより、どうぞこの地にあなたのご栄光が表されますように。聖霊様、どうか私たちをご支配ください。イエス様の名前を呼んでお祈りします。アーメン。今日も YouTube で礼拝会ご一緒していてくださる皆様、ありがとうございます。いよいよ創世記最後の章になって、ヤコブが死に、ヨセフが死ぬところまで書かれています。ヨシュア記も今朝の礼拝会で終わったんですけど、そこでもやっぱりこう、ヨシュアが死んでいくと、リーダーが死んでいく、なんかこのところ死ぬ話があるので、私も用意した方がいいのかなと思うぐらいなんですけども、それは分かりませんけどね。でもまあ人が生きているということは、いつかこの体を離れて、まあ、いわゆる死を通って神様に向かうことなんですけれども、私たちがこの地上で過ごす人生、ヨセフは110歳でした。ヨシュアも110歳でした。その110歳の、まあ、人生、今は100年と言われて、私が子供の頃は人生50年とか言ってましたけどね。で、だんだん寿命は長くなってきている。まあ、どこまで長くなるか分かりませんが、まあ、50年にしても100年にしても、私たちが生きる人生で、何が人生のクオリティなんでしょうか。何が人間にとって優れた生き方、道なんでしょうか。そう考えると、聖書にたどり着くしかないんですよね、私はね。で、聖書の中で、聖書を通して神様が語っていてくださることの中心にあるのが許しなんですね。神様は許しの神と詩編の中にも言われています。人間が生きていくうち、私たちはいろんな悪を見ます。ヨセフは自分の兄弟たちからとんでもない悪を受けました。恨んで当然、憎んで当然としか言いようのないことでした。何しろ兄弟たちはいかに母親が違うといえ、同じ父親から出た兄弟を殺そうとしたんです。彼らはすでに殺す決意をしていたんですね。行動には至りませんでしたが、実際には殺していたようなものです。イエス様ご自身がマタイの福音書のあの三条の説教の中で、殺してはいけない、あなた方は聞いている、しかし私はあなた方に言います、兄弟を憎む者はね、人殺しなんだと。 神様が見ておられるのは私たちの行動だけではなくて心です。ヨセフは兄弟たちに殺されはしませんでしたが、売り飛ばされてエジプトに行き、エジプトで奴隷となり、そして神様の祝福があったので奴隷となっても、まあいい生活をすることができた。ところが全く濡れ衣を着せられて、今度は奴隷だけではなく囚人になってしまうという経験をしました。そこから一気にエジプトの宰相、王様の次の位になるわけですけれども、そのヨセフが兄弟たちが飢饉の中で自分の目の前に来た時に、ヨセフはすでに兄弟たちがやったことを許しました。今日読んだ中で改めてヨセフはそれをするんですけれども、なぜヨセフがそんな仕打ちをした兄弟たちを許すことができたか、それはもうひとえに他にない神様のご計画を受け入れることでした。これは神様のご計画だったんだ。神様が自分の家族、自分の親族を生かすために自分をこの地に送ってくださったのだ。奴隷だった、売り飛ばされた、囚人になった、しかしそれもこれも全部神様のご計画にあったと自分の中で受け入れて納得することにより、ヨセフは兄弟たちみんなを許すことができたようです。私たちクリスチャンは許すことが大事だということを知っているでしょう。イエス様も許しなさい、それはあなた方が許されるためです。あなた方がもし許さなければ、父も、天の父もあなた方を許しませんと言われました。でも私、皆さんはどうか分かんないんですけど、私はね、許すのは難しいなと思うんですね。性質上、覚えなきゃいけないことはそんな覚えられないのに、覚えなくていいことをすごく覚えてるみたいな経験、皆さんしたことないですか？ありますよね。こんなのは忘れた方がいいっていうことが何だか忘れられない、忘れようとすればするほど忘れられなくなるっていう、そんな中で人がしたことをずっと根に持ちやすい私がおります。そんな人間でありたくはありません。もし私が自分のそういう性質に従ってしまうと、きっとまあ喜びのある人生は送れないでしょうね。いい人生は送れないと思います。神様はご存知なんです。そして、皆さんの中にそういうの体験をしているかどうか分かりませんけれども、私たちが神様に作られたものとして本当に質の高い人間として優れた人生を生きていくために、私たちは実はこの許さなければいけない、つまり私たちになされた悪、悪いことを自分の考えの中から締め出すということが必要なんです。言ってみれば、私たちは生きていくうちにまとわりついてくるいろんな荷物や汚れや悪をそぎ落とさなければいけないんですね。それをすることによって、私たちは身軽にと言いましょうか、神様が与えてくださった可能性を生き生きと生きることができるんだなと思います。一つ一つを詳しく見ることは僕にはできませんけれども、ヨセフが父ヤコブを葬るためにイスラエルの地に登っていきました。イスラエル、今のイスラエルの地ですね。おそらく1ヶ月ぐらいかかったでしょう。 歩いていくわけですから、車っていうか馬車のような荷車に乗せて父の遺体を運びながらエジプトから最低でも2週間半と言われてますね。でもおそらく1ヶ月ぐらいかかったのではないかなと思います。そして行って葬儀をする。私たちはこの創世記を見る中で神様が地を大事にしておられる、地を強調しておられることを見てきました。私なんかは、自分がどこで死んでも構わないやって、別にいわきの地に持ち帰ってくれってことは考えたりはしないんですけども、ヤコブは必ず私をあそこに葬れと命令しました、父親に。なぜそうなのか。それは神様がアブラハムに現れて、アブラハムと契約を結ばれた地だったからです。シェケム、そこにアブラハムが土地を買い、そこに自分の妻サラを葬りました。ヤコブはおじいさんのアブラハムに神様が語られたことを全部知っていました。アブラハムが告げたからです。そしてヤコブにとって神様がおじいさんのアブラハムと結ばれた契約の継承者として、自分がその継承をもらってきた、選ばれた、それは非常に大きかったに違いありません。そしてその神様がご自分を表してくださった場所に自分を葬るということを彼は願いました。私たちはそのような立場にないかもしれませんけれども、そして私たち今生きている人間にとってどこに葬られるかということはどうなんでしょう、大事かもしれませんし、私のように家柄がない人間にとってはそれは大事なことではないんですが、何が大事かっていうのはどこにお墓があるか、あるかではなくて、自分の人生、神様がどのように私を生かして、どのように私を導いてくださったかを後の世代にまで伝えていくということなんですよね。それでヤコブがあそこに葬れということに意味があったと私は受け止めています。ヨセフは従順にそれをしました。ものすごい軍団が葬りのために行きました。周囲の人々が驚きました。アベルミツライム、エジプトの牧草地という意味だそうです。ミツライムというのはエジプトです。エジプトの牧草地と呼んだ、それぐらいに豊かな葬儀であった。その後ヨセフの兄弟たちがヨセフに来ます。ここから身近になっていきますよね。おそらく私たち人間みんな同じだと思うんですけど、自分が神様の前に、あるいは人に対して何か良くないこと、悪いことをした、それは残ります。人間みんなそうじゃないですかね。自分がしたことは悪であるという認識を持つと、後悔、そして恐れが残っていくんではないかと。というか私の場合はそうです。どれだけ時が経ってもふと思い出して後悔がよみがえってくる。私はあんなような人間だった、あんなことをした。ヨセフの兄弟たちはまさにそうでした。父親が死んで、自分たちがあんなひどいことをヨセフにしたので、もしかしたらヨセフは仕返しをするかもしれない。聖書の中に悪者は追う人、追うものがないのに逃げるっていう言葉があります。箴言の中に書いてありますね。 悪者は大物がないのに逃げる。これは人の心に深く宿るその罪の結果の後悔を物語っています。不思議なことに、人の中にはあまり自分が悪いことをしたという意識がない人たちもいますね。みんながみんな同じだというのではないんですね。不思議なことですけれども、でも私なんかはもう何でしょうね、臆病なんですよね。もう自分はあんなことをした、何十年経っても思い出すと、もうなんかいたたまれなくなるっていう気持ちになるんです。ですからヨセフの兄弟たちがこう相談して、もうしかし、まあ、おそらく言ったことは嘘ではなかったんでしょうね。ヨセフに使いをやって、父親はこう言いました、いじめないでくれって、仕返しをしないで許してやってくれと言った、おそらくそうなんでしょうね。でもそれを伝えるっていう気持ちが なんとなく分かる気がするなと思うんですよ。我々が彼に犯した全ての悪の仕返しをするかもしれない。15節、私たち人間は罪を持っています。犯罪はしたことがないかもしれませんが、罪を意識すると必ず恐れが来るはずです。それは罰の恐れです。日本で仏教が大きな力を持っていますけれども、私はどうして仏教が力を持っているか、その秘訣は恐れだと思っています。罰が当たるっていう恐れです。でそれは少しずつ変わってきているように思いますけれども、こうやっておかなければ万が一罰が当たるかもしれない。これは人間が罪を持っているところから出てくる思いです。そしてその中でヨセフはイエス様の方です。ヨセフはここで兄弟たちがそのことづけをしたときに泣いたと聖書が言っています。ヨセフどうして泣いたんでしょう。皆さんのお答え、考え、兄弟たちが父が許せと言った、ことづけた、それを聞いたヨセフはどうして泣いたんでしょうか。いや、ヨセフじゃないから分かんないかもしれないけど、どうですか皆さんのご感想。何か出てくる言葉はありますか。傷を持っていたので許してはいたけれど、その言葉を聞いたときに感情的になったと。他に皆さんありますか。ね、こればっかり、これは聖書に書いてあることではありませんから、断定的にこれが答えですってことはありませんけれども、ただ こういうことを考えながら読むのは僕には大事なんですよ。悲しかったんでしょうかね。まあ、悲しみはあったんでしょうね。ある意味の悲しみは怒りがあったと思いますか。ないないですよね。私は痛みが大きかったのではないかと思います。自分の痛みではなく兄弟たちの心を思っての痛みではなかったか。そんなに今更そんなことを言わなくていいのに、私の中ではもう片付いている。でも兄弟たちは今になっても何十年も経ってもそのことを悔やんでいたのか、悩んでいたのかという涙ではなかったかと私は想像するんです。それを思った時に、神様が私たちを許してくださるということがどれほど深い感情なんだろうかと思って感動しました。皆さんはどうか分かりません。でも私は自分の罪に目をやって、神様こんな私を許してくださいという時に神様のお気持ちを考えていないことがほとんどだったんです。私の気持ちが中心になっている。神様こんな私を許してください。でもこのヨセフの反応を見たときに、いいですか、私は罪深いんですよ。神様の前に許しを求めて当然なんです。許されなかったとしても当然なんですよ。でもその悔いを持って、神様この私を許してくださいというときに、まあ、神様が涙を流されることはないとは思うんですけども、でも涙を流すかのように憐れみを持って痛みを持って罪深い私を見てくださるイエス様の恵みに改めて感動を覚えます。私たちがごめんなさいという時、私にとっては許されなくたって当然だなと思えるのに、イエス様はお前がそんなに苦しまなくていいんだよという心で接してくださるというのはすごいことだなと思います。ヨセフは言います。恐れることはありません。どうして私が神の代わりでしょうか。仕返しをすることは神様のやることのなさることなんだ。復讐は私のすることであると神様が言われます。これを本当に私たちが受け取って生きていくこと、これは私たちの解放です。私たちの霊の自由です。生きていていろんなことが起こってくる。不当な扱いも受ける。腹が立つことがある。恨みを抱くこともあるでしょう。しかしそういうものを手放していくことによって、私たちは質の高い、より高い道、より優れた道を生きることができる。パウロを通して聖霊様が語っておられるように、コリント人への手紙第一、十二章、しかしさらに勝った道をあなた方に教えましょう。と言って愛についての言葉が始まります。確かに今日もノルウェーのチームとか、田村の方で英語教師をしている女の子たちと一緒に愛することということを話しました。愛ってどんなことだと思いますか。若者たちは黙ってしまいました。なかなか難しい。許すことだと思うとノルウェー人の女の子が言っていました。入ってますよ。でも愛することはただ許すことではない。愛があれば許しがある。まさに神様は愛であられるので、 許してくださるお方、罪があるとき恐れがあります。罪があるとき、それは私たちを束縛し恐れをもたらします。恐れがあるとき私たちはできることができなくなります。極端な恐れは私たちの体を硬直させます。文字通りですよね。本当に恐れが来るときに私たちは身動きできなくなります。それだけ縛られている、縛られてしまうということです。神様が恐れるなと言われるのには訳がある。ヨセフはここで開口一番、恐れることはありませんと言います。あなた方私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのために計らいとなさいました。それは今日のようにして多くの人々を生かしておくためでした。ああ、私たちの人生の秘訣、神様の自分の人生における自分の人生に対する計画を知ることです。神様は私を計画を持って生かしておられるんだ。私はその神様の計画を見ることにより信仰で受け取ることによりたくさんの絡みついてくる、まとわりついてくる重荷から自由にされるんだ。重荷の中で一番重いものの一つは許さない心から来る怒りであったり憎しみになってしまったりする、そういうことから私たちが解き放たれる。それは神様の許しに変えることです。私がじゃない、神様のご計画の中で今の私がここにいる。神様の恵みを数えなさい、何一つ忘れるなと詩編の103編は言いますが、そうなんです。ヨセフは2回恐れることはありませんと兄弟たちに言います。ですからもう恐れることはありません。神様の許しがなかったら、私がここでこんなふうに教会の牧師をさせていただいていますとか、皆さんの前に立ってお話をするとかいうことはありえません。でも神様は許しの神様です。だから神様は私たちも許すことを願われますが、神様は私たちがなかなか許せないことを知っておられます。時々教会のメッセージの中で自分を許しなさいということを耳にします。あなた自身を許しなさい。私はそれ問題なんです。私は自分を許しなさいっていうのは違うんじゃないかなと思うんですよね。聖書に書いてありますかね、自分を許しなさいっていうのは。書いてないはずなんです。これはね、自分を愛しなさいっていうことが聖書に書いてないことと私にはつながるんです。ずっと以前にお話したことがあるんですけれども、許すっていうのはある意味の権威の立場なんですよ。で、自分が自分を許すっていうのは矛盾なんです。自分が自分の上に立つっていう矛盾なんですよ。私は許しは受け取るものなんだ、もらうものなんだと確信しています。それをくださるのが神様です。自分を許すんじゃない、自分が許されていることを知る、そしてそれを受け取って宣言していくことです。こんな私が許されているのです。人は許さないかもしれない、でも神様は私を許してくださるのです。その許しの力が死刑囚を変えて伝道者にするということが日本でも起こってきました。許される、人は許さないかもしれない、でも神様が許してくださるので神様の許しを伝える伝道者、説教者になっていく。 ヨセフも死んでいきます。兄弟たち、まだ生きていたんですね。兄弟たちとこの24節に言いますから、ヨセフが110歳、じゃあ兄弟たちも百何十歳かだったわけですよね。少なくとも何人かはいたわけでしょう。ベニヤミンはヨセフより若かったですけれども、でも兄弟たちというからには他の兄弟が長生きしていたわけです。すごい世界ですね。いずれにしてもヨセフはその兄弟たちに言います。私は死のうとしている。神は必ずあなた方を顧みて、この地からアブラハム、イサク、ヤコブに誓われた地へ登らせてくださいます。神様のご計画を知っていると結果が見えてきます。目に見えなくてもやがて起こることが分かってきます。神様を知る、神様のご計画を知ることは私たちの人生の大きな力であり祝福です。そして神様が私たちに示していてくださる恵みと愛、許し、それを私たちが受け取って生きることは神様のご計画の実現が私の身に起こることです。往々にして人間はいろんなものをため込む中で気づかないうちに神様からの祝福を自分の方でとどめてしまうものだなと私は思います。でも今日改めて神様の許し、神様の愛を受け取りましょう。神様は私が完全ではないどころか罪を持っているにもかかわらず私と一緒にいることを喜んでください。親が子供を喜ぶように、子供がたとえ 悪さをしても悪いことをしても自分にとってかけがえがない、そして喜びの存在であるように、神様は私たちをどんな状況の中でも喜んでいてください。この頃特に私はそれを思うんです。神様の愛っていうのは私を喜んでくださること、私たちを喜んでくださることの存在を喜んでくださる。だから私は教会っていう神様の家族は一緒にいることが嬉しいという世界なんだと思うようになっているんです。許さないとそれが起こらないんですよね。許せない人がいると一緒にいることが喜びではなくなるんです。私はそれを教会の牧師をさせていただく中でも経験してしまいました。特定の人一緒にいることが喜びとは思えない、もう心の中では自分を責めまくってますよね。愛がない、そうですよ、愛がないんですよ、喜べないんですから。神様愛をください、叫び求める日々でした。でも神様は私たちに与えてくださるお方です。すぐその場で、そうではないですね、時間がかかります。それは神様が出し惜しみをしているんじゃない、私が時間を必要としているからです。すぐに解決すると私はダメになるんです。神様はそれをご存知なので必要な時を待ってくださる。時が満ちて神様は私たちに必要なことを与えてくださる。神様は良いお方です。どんな時にもあなたは私を喜んでいてくださる。私にとってこんな大きな祝福はないなと思わされています。一緒にいることが嬉しいんだよって言ってくださる。それが神様があなたを愛しているということの意味だと私が受け止めることができるようになって、私は本当に神様の感謝がさらに大きくなった思いがしています。神様の愛の中に自分の身を置く、神様こんな私を喜んでくださってありがとうございますという時に、私たちは許せないことが私たちから離れていく、距離を取っていくことを必ず経験するでしょう。 いつも秘訣は神様ご自身です。神様ご自身の愛です。その中にこれからもとどまっていきましょう。この一年ますます神様が私を喜んでいてくださる、イエス様が私を喜んでいてくださるという事実、現実の中に自分の身を置いていきたいと思います。お祈りします。天皇お父様、あなたのご愛を感謝します。あなたがこんな私と一緒にいることを幸せだと思ってくださる、喜んでくださる、この気づきを与えくださってありがとうございます。信じられない思いでしたけど、あなたはまさにそれを表してくださいます。感謝します。天皇お父様、どうか私たちをもっとあなたに近づかせてくださって、不必要なもの、重荷、すべてを私たちから取り外してください。そしてあなたに愛されている、喜ばれているものとして、いろんな人々にそのあなたの思いを、あなたの愛を表現していくことができますように、知恵と力をお与えください。私にはできませんが、私を強くしてくださるイエス様、あなたによってさせていただけることを感謝します。お一人お一人のすべての心のひだもご存知のあなたが、今晩新しくあなたの癒しをもたらし、解放をもたらし、明日からの日々にあなたの愛の力が表されていきますように、イエス様の皆を呼んでお祈りします。アーメン。
Bye.